朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
朝日新聞の大野由依です。前回に引き続き、横浜隼人高校女子野球部の監督田村千佳さんをゲストに迎え、部活動の魅力を動画で伝える YouTube チャンネル部活ピを担当している今村由里さんとお話を伺っていきます。
いろいろな、ね、情報交換もできるでしょうし、いろいろ輪が広がっていけば、それだけこう、ね、なんだろう、いろんな人が野球をできる環境がこう広がっていくのかなと思うんですけれども、長年こう指導してくる中で、やっぱり女子野球の環境、特に高校女子野球の環境っていうのはどんな風に変わってきたと感じてますか？
そうですね、やはり大会が増えたことですかね。高校生がやるその丹波とか数とか、そういう基本的なところは変わらないんですけど、それ以外の地方大会とか、その地域性のある大会なんかが増えてきてるので、少し足を運ばなきゃいけないというのはもちろんあるんですけど、うちも新潟に行かせてもらったりだとか、栃木の大会声かけていただいたりとか、そういったこう他の女子の選手と夏と春だけじゃなくて、その違う大きな大会だけじゃなくてね、やれるっていう機会があるのは本当にありがたいですね。
なるほど、はい、それはやっぱ人口が増えてきたから実現するってことですよね。
そうですね、
各地にまだまだ、一つの県でないっていうところもまだあると思うんです。もしくは1校しかないとかっていうところもあるけど、田村さんが現役というか、その高校生だった頃に比べたらもうずっと増えて、今年なんか44チームなので、
数校、4、5校から十何校になって、そこから44校って、今の状況を見ると、すごい増えたなっていう気がしますけれども、男子にね、比べるとね、一つの地方だけで400校って出てたりもするので、
はい、そうです
ね、やっぱりまだまだ人口は少ないんだなと思いつつ、それでも確実に増えていってるんだなという感じですよね。でも一方でですね、男子の高校のレベルがやっぱりすごかったって高校時代のことを話してましたけれども、今のその女子野球のレベルっていうのは、どういうふうにこう男子と比べてとか、あるいは今年甲子園で決勝が行われましたけれども、レベル的にはどうですか、今の女子高校野球って。
レベルはとても上がってると感じます。やはりピッチャーが投げる球速、あと打撃でボールが飛んでいく距離、スタンドグランドの大きさもありますけど、スタンド入れられるような選手が出てくるとか、
それってやっぱり女子ではなかなかないことですよね。
なかったですよね。だからそういったところでは本当に、年々上がってるなと感じてます。
夏にですね、女子野球の番組をやった時にもですね、担当の記者が1試合目ふらっとこう試合を取材に行ったら、一発目からランニングホームランがあってびっくりした
ありましたね
言っておりまして、
はいはい、球場、
そうですね、あそこ転がってっちゃうんです。広いんですよ、グラウンドが。
だからこう、なんだろう、女子野球ってなんだろう、さっきね、キャッチボール楽しそうにやってたみたいな話もありましたけど、なんとなく楽しそうにやってるのかなみたいな、こう雰囲気だけじゃなくてね、プレーもどんどんとレベルが上がってきてるっていうことなんですね。なんかその指導している中でこう印象に残っている試合とかシーンとかって、なんか覚えてるものありますか？
そうですね、印象か、やっぱりなんだろうな、それぞれいろんなチームのこうカラーってあると思うんですよね。やっぱりガツガツ振っていくチームもあるし、こう小技を絡めてみたいなところあるんですけど、うちはどっちかっていうと、やっぱり練習環境がそんなに整ってないというのもあるので、できる限りそう相手の隙をついてやっていこうっていうようなチームなんですけど、2年前、今の大学3年生が高3の時に準優勝したんですね、夏。その年が本当に自分たちがやりたいことを、ちゃんと自分選手自身がグラウンドで発揮してるなって思った大会ですね。 へー、こっちが動かしてとかじゃなくて、うんうん、自分たちでこう作り上げて戦った結果がやっぱり準優勝まで行ったんだなって思います。こう方向性がみんな同じところを向いてたとか、うん、はい、
やっぱりなんだろう、男子のチームでもよくね、あの自分たちのチームはこう監督の指示じゃなくて自分たちでこう考えて動くチームなんだ、だから優勝できたんだみたいなコメントよくね、記事なんかでも見かけますけれども、やっぱり女子でもそういったこうチームで自身の変化があったと。
そうですね、やろうとしてることが、うちのチームがやろうとしてることがどちらかというとこっち主導っていうよりも選手主導になるプレーが多いので、うん、それがしっかりやれるくらいになったチームはやっぱり強いなと思います。
そういう子たちは野球経験者がやっぱり多いんですか、ね、中学校からとか、それとも何か。
あ、いや今ありがたいことにほとんど経験者の子たちが入学してくれるので、
やっぱ増えてるんですね、
はい、経験者は学年に一人いるかいないかです。あ、
へ、はい、ちなみに今このチーム、このチームというかあの、チームでは今何人いらっしゃるんですか。
47です。
おお、
多いですね、はい、当時のね、その13人からか
そうですね、最小人数12だったんで。
わあ、そっか、ギリギリチームが
一番最初の
一番少ない時は10人でした。
あ、試合できないですね。試合
ギリギリ、ギリギリ2人、3人、5人だったの、4人かな。はい、2、3、5、
学年ごとに、
はい、で10人で夏やりました。
あ、そうですか、
はい、こんなギリギリの戦いを乗り越えて今や47人の。
そうなんですよね、今最大ですね、今年
最大。
レギュラー争いなんかも厳しいんですか。
いや厳しいですね、本当にそう思います。
なるほど。そんな中でこう、田村監督ご自身は今年の決勝、あ、これ大野さんが聞きたかったのかな、なんか私が。
あ、どうぞどうぞ、いいんですよ、いいんですよ。
なんか美味しい質問してもいいですか。
どうぞどうぞ、もちろん。
こう決勝、私インタビューした時も、うん、甲子園に行きたかった、自分が監督として。
そうです、ね、
で今年行った、まあ、高知中央さんと、うん、あの神戸弘陵さん、うん、どちらも監督男性じゃないですか、うん、で男子 の野球部も指導した経験があるっていうので、あのこう田村さんのその言葉を聞いたときに、やっぱりこうなんていうんですかね、女子硬式野球最近はだんだんと女性の指導者も増えてきたとはいえ、うん、まだまだやっぱりこう力のある学校っていうのは男性の指導者がいてっていうような、うそういう話も、でやこの女子野球会の方とか話をすると、やっぱり女性の指導者に行ってほしいみたいな、そんな
そうです、ね、
ことも聞くんですけど、うん、その点とか、今年甲子園決勝戦が開かれたっていうのはすごく大きな一歩だと思うんですけど、はい、どんな気持ちで見てらっしゃいましたか。
私現地に行ったんですけど、
はい、
まあ、ただただ羨ましかったですね、まず見てるときはいいなーと思って、はい、まあ、私自身も選手としても行きたかった場所だし、
そうですよね、うん、
それが、ね、今度指導者で行けるなんていうチャンスが、ね、うん、できたわけですから、
うん、
今行けなかったんで何も言えないんですけど
まあでも連れて行ってあげたかったなと。
そうですね、そこが一番ですよね、彼女たちが目指してた場所に引っ張ってあげられなかったことも、うんうんうん、なんかこうなんで負けたんかなってあそこで見ながら考えてました。はい、
もうまあ来年こそはというか次は必ずというような決意なんかもあったんでしょうか。
そうですね、行きたいですねちょっと軽いかもしれない
いや、行き
たいですけど、ね、やっぱりそんな簡単なことじゃないんだなっていうのも、まあ、思いつつ、
今年はね、あの決勝の1試合だけだったんですけれども、うんうん、やっぱり全国大会は全試合甲子園でやったらいいのにって思います。
そうですね、可能であればそれはもう本当に嬉しいです、
うんうん、やっぱり生徒たちも甲子園行けるんだっていうのは、あ、いけるかもしれないっていうのは、うん、あのやっぱり喜んで感じていたんでしょうか。
やっぱり、ま、今まではこう優勝することが目標っていうのが大きかったと思うんですけど、うんうん、その手前にもう一つ目標ができたっていう感じですかね、うんうんうん、
あー、なるほど、甲子園に
決勝に行けるイコール甲子園に行ける、うん、でさらにその先に全国優勝があるっていう、私はそう感じてました。
やっぱり野球をする人っていうのは男子も女子も甲子園っていうのはやっぱ特別な場所なんでしょうか。
うーん、私は男子の中でやってたので、はい、その特別感はあると思ってます、
うん、
女子の中でも、
うんうん、
でも女子高生が公式高校甲子園って特別なのかなって思うところはあります。
実際部員たちはどうでしたか、この決勝戦高校甲子園でやるっていう風なニュースを聞いた時、モチベーションとテンション上がってましたか？
もちろんです
ね、上がってたんだ。じゃあやっぱり
みんな野球経験者でもありますしね。
そうですね、でやっぱり同じ高校生なので、うん、甲子園球児はかっこいいんですよね。
あ、
まあ、かっこよく見えちゃうのかもしれないですけど、
いやかっこいいですよ、
まあ、夏場でやってますしね。
テレビつけたら甲子園ですよ、うん、夏は、
まあ、そうですね、スキー場と一緒じゃないですか。野球やってるかなんか男子がかっこよく見えちゃう場所みたいな。
あ、そういうことか。ちょっと甲子園フィルターかかるのかな。まあ、そういった憧れの場所でもやっぱり女子にとってはあると。
そうですね、でも率直な意見を言っていいですか、
はい、どうぞ。
私甲子園じゃなくてもいいです。
うん、丹波でもいい。
あ、丹波、これを言うとちょっと。
それはまた、じゃあちょっと待って、甲子園じゃなくてもいい、
じゃなくて、うん、あのみんなに見てもらえる場所でやらせてあげたいです。
あ、東京ドームでもいいっていう意味ですね。
はい、そうです、そうです。神宮でもいいです、その西武ドームでもいいし、まあ、なんなら県営の球場とか、うん、あの、うん、なんていうんですかね、東京、まあそうですね、東京だったらまあでも神宮か、神宮、駒沢とか、
うん、
八王子球場とか、もうああいうところでも全然いいです。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
みんなが見てくれる場所、確かに、あの私たち朝日新聞はあのバーチャル高校野球というところで女子野球の中継、はい、あのライブ中継してましたけれども、うん、あのなかなかね、映像で女子野球の試合を見ることって今ほとんどできないですもんね。
そうですね、
うん、
やっぱり生で見てもらいたいなって思うところが私は強いので、
うんうん、
彼女たちがこう野球をしている姿、
うん、
で今回甲子園もあのこうテレビでは流れなかったですけど、
うんうん、
あのバーチャルで流していただいたじゃないですか、はい、見ててくれた人たちたくさんいたんですよ。
あ、うん、反応ありましたか？
ありました、うん、でその声聞いた時に、うん、あ、女子ってこんな感じで野球するんだねとか、
うん、
その甲子園を男子がやってるイメージってあるじゃないですか、
はいはい、
であの試合前にスタンドとグラウンドが円陣を組んでいるとか、
うんうんうん、
私たちにとってはあるあるなんですけど、
うんうんうん、
あの風景って、
うんうん、
男子からしたら、え、こんなことすんのとか。
いやでも、私も丹波で取材してましたけど、はい、この女子たちの熱気とか、あのエンジンとか、うん、踊りとか、あれは
なんかね、歌ってるみたいな話ありますよね。
見ていてちょっとなんていうんですかね、観客いなかったじゃないですか、はい、でもすごく見てるこっちが吠えましいというか、こう明るくなりますよね、
うん、
と思うんですよね。
あれをやっぱりでも初めて見た方に、あ、女子ってこうやるんだっていう風に言われたってわけですか、はい、
そうですね。だからブラスバンドもいないじゃないですか、
うん、
まあ丹波なんかなおさらですけど、
うん、
そんな中でも、あ、こんだけの熱持って男子でもし、まあ、部員がたくさんいたらスタンドでわちゃわちゃ応援はしてると思うんですけど、うんうんうん、そうでもない状態でもこんだけ元気よくやるんだなって思うと、あの子たちにブラスバンドがいたり、
うん、
応援がうわーっている中でやらせてあげたらどんだけ楽しいんだろうなと思いますね、うん、
いや確かに、はい、確かに男子の甲子園の試合なんか特に、うん、あのテキパキと、
うん
ね、あの短い時間で行動しなさいとか、
うん、
あのスピーディーにやりなさいとかって、うん、こうあまりに過敏なガッツポーズはダメだとか、過敏なことはしないようにみたいな、こう抑えめに、ね、こう指導されることが多いような印象ですけれども、女子はとっても華やか、
オープンですよね。
自由ですね。
あの私この、甲子園で決勝始まる、あの開催されるって言った時に、あの女子高校、あ、ごめんなさい、女子硬式野球の関係者の方から、ハイタッチは絶対に守りきったみたいな、なんかその
分かります分かります、
あの一言、
ハイタッチをやることを、
うんうん、あの男子はそういうのをこう、うん、結構
ね、
そうですね、今回は特にそうだったんじゃないですかね。
あ、コロナ禍もありましたしね、
はい、でもここはあの何ですかって聞いたら、ここはもう女子の聖域だからみたいな、これを見せたいんだっていうことを言っていて、あ、なるほどみたいに思ったんですけど、その辺田村さんどういかがですか。
いやでもそういうところがなんて言うんだろう、男子が笑顔で野球をしてないなんて全く思わないです、
もちろんもちろん
戦うその姿がきっと印象的だと思うんですけど、また女子の雰囲気って違うんですよね、なんか、
はい、
なんだろうな、楽しいの形が違うのかな、何なんだろう、
なんか話聞いて、まあ、多少こう試合映像を見た身からすると、なんかこうプロ野球に近いというか、エンターテインメント性が高いなというような印象を受けました。なんかあの、まあ、本人たちはね、本人たち自身が楽しんで野球やってるんでしょうけれども、こう見てる側も楽しませるようなあの競技ってなかなかね、こうないんじゃないかなっていう印象を受けました。
そうですね、そうかもしれないですね。
田村さんはもうやっぱり男子の国学院久我山っていう、もうゴリゴリのね甲子園目指す男子の中で、あの公式戦には出られなかったけども選手としてずっと在籍していて、で今はあの指導者となって女子の現場を見ていて、こう男子と女子のこうなんていうんですか、その違いっていうのは、一番違うのはどんなところにあると思いますか。
やっぱり勝ちたいの気持ちはとっても同じこう熱量というかあると思うんですけど、そこまでのなんか取り組みっていうんですかね、がより男子の方が硬いかなって思います。
硬い、
なんていうんですかね、こう、
負けたら終わりみたいな、
そうですね、緊迫感があるというか、女子あんまりそんなに、まあ女子緩いんですよね一言で言うととっても、
ね、言葉だけ聞くとちょっとあんまり良さそうには聞こえませんけれども、まあ、でもあのお話しいただいている表情とかを見ているとそれがすごく良さなんですかね
と思ってるんですけどね、私としては、はい、
まあ、その私が感じたエンターテインメント性もそうですけれども、その本当に野球の楽しさが伝わってくるというか、
いやだって野球やりたくて、県外の寮に行くんですよ。
そうですよね、
しかもこう強くなりたいっていう男子だったら、そこに強いところに行きたいから強い強豪校に親元離れていく、だけど多分女子は野球をやれる環境が自分の、
ね、
多分
そばにない
ないから、野球がただただやりたくって、
そうですね、
行くっていう多分そこがあ り、ありますよね、
はい、もうその通りですね。
あの今のチームっていうのはやっぱりそのスカウトみたいな形であの中学生を連れてくるというか、あの入部してもらうようなこともあるんですか。
うちはやっぱそこまではできないんですよね、スポーツ推薦があったりするわけでもないので、まあ、来てほしいなっていう子にはとことん話はしますけど、どうやったら来てくれるかな
うちのチーム楽しいよと連れてられるかもよと
なんですけど、まあ、でもそうですね、なかなかそういうのが環境を見、やはり私は環境を見てもらって、うちの学校のこういう練習環境だよっていうこととか、あと学校の特性ですよね、まあ、勉強も野球も両方頑張るんだっていう特性だとか、そういうのを見てもらって納得した子に来てもらいたいです。
なるほど。そこで一生懸命野球も頑張ってほしいし、他のことも楽しんでほしいし、
そうですね、できる限りいろんなことをしてほしいなと思ってるので、
あの高校を卒業し、まあ、これまで17年間指導してこられて、その、高校を卒業した後もその OG の子たちっていうのはあの野球を続けてるんでしょうか。
そうですね、続けてる子たちはいます、数は多くないですけど、
多くない、
はい、
やっぱりそれは、まあ、大学に行ってから野球をするっていうような環境がなかなかなかったりだとか、社会人になるっていうのもまた別の夢ができたりだとか、別の進路があったりとかっていうことですかね。
はい、
うん、
野球もちろん野球をやりたい気持ちも強いけど、まあ、今県内にもクラブチームがないんですよ、彼女たちが続けてられる、
そう、意外ですね。
そうですね、なんでもうやるしかないなと思って今動いてますけど。
おそうなんですか、
まあ、いやもう何年越しでこれを言ってんだろうい
やでもね、あのいつか叶ったらいいなとかって言って数年でね叶えちゃう人とかもいるので、もしかしたら環境がね整っていけばそういったこともあり得るかもしれませんよね。
クラブチームってことですか。
そうですね、社会人の、はい、卒業生の子たちで、 そうか、いろんな形で、まあ、うちも今人数増えてるんで、うん、一緒に練習してくれたら先輩たちから降りてくるもともたくさんあるし、
うん
で、あの野球を続けるために大学に進学しなくても自分の好きな大学に行って野球が続けられるし、
なるほど、
で遠くまで行かなくてもやれるしっていうのであれば、うんまあ、続ける子が増えるんじゃないかなと思って。
いや本当今必要とされてるのはその野球が女子でも野球が続けられる環境ですよね。
そうですね、はい、
やっぱりその辺なかなかこうすぐには作るのは難しいっていう印象ですか。
まあ、それぞれみんなやっぱり生活があって、うん、今回も本当にコロナにストップさせられてしまったんですけど、うんうんうん、去年一昨年にもスタートするつもりでいたんですよね。
あ、そうだったんですね。
そうなんですね、はい、
そうなんです。なんですけど2年前かな、うん、はい、だったんですけど結局なかなかできず、うん、去年と今年と大会出ないで、まあ、来年こそ出ようかっていう話を今しているところです、
うん、いやそうするとねこうまた高校生たちにもいろんな相乗効果あるでしょうし、
そうですね、
うん、未来が開けていく感じがしますよ ね、
そ
うです よね。田村さんはその女子野球、まあ、高校も含めてその社会人のクラブとかも含めて、はい、女子野球界って今後どんな風になってほしいなみたいな希望とかはありますか。
今後ですか。
うん、
一番はやっぱり続けやめない人たちを私は増やしたいなと、
うんうん、
続けられる環境なんですけど、うん、どうしても、うん、始めたけどこうアウトしてってしまう、
うん、
小学生の時とかにやってもっていうのが多いので、
うんうん、そうです
ね、その子たちがこう、うん、順を追って続けていける環境作りかなと思ってます。
うん、そうですね、中学時代にも一人入りそうだったけども、
そうです ね、
なかなか入れなかったっていうこともあったようですし、はい、まあ、そういった環境づくりがね今後もあの、ね、こう広がっていけばいいなと思いますし、
はい、
私たち朝日新聞も、まあね、そういったこういったポッドキャストでのこういろんな人への普及活動ですとかあのいろんなことで、ね、あの力になれたらいいなと思っています。はい、今村さん田村さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回登場いただいた今村ゆりさん、YouTube チャンネルブカピを担当しているということなんですけれども、ブカピについて今村さんもう一度教えていただけますか。
はい、ブカピというのは、はい、部活ピーポー全力応援の中からこう取ったあの造語でして、はいはい、朝日新聞社と朝日放送テレビの2社で運営している YouTube チャンネルの番組名になります。
はい、
私はそこで動画制作、自分も撮影や取材にも行きますし運営にも携わっております。
うん、一体どういう内容の動画になってるんでしょうか。
はい、部カピはですね主に中高生の部活生ですね、部活をやっているあの中学生や高校生、時には大学生を取り上げて彼らの活動だったり頑張る姿っていうのを取り上げてドキュメンタリーの動画を撮ったり、あとはまあ試合を撮ったりしていて、その中で女子高校野球というのもたくさん取り上げてまいりました。
うん、今後もその女子野球について部カピで取り上げることになってるんでしょうか。
はい、3年ぐらい前から毎年追いかけてきましたので、来年以降も熱い戦いを皆さんにお届けできたらなと思います。
インターネットでブカピーで検索したら出てきますかね。
そうですね、はい、もしよろしければツイッターも ありますので皆さんぜひフォローしてください。
はい、概要欄にもリンクを掲載しておこうと思います。皆さんぜひフォローしてください。
よろしくお願いします。
今日は野村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのご意見、ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。音でよみがえる甲子園、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまたお会いしましょう。